こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい。ちくひめさん、あっという間にもう2月じゃないですか。
ねえ、早い。
ねえ。世間話の人。
世間話の人。
ちくひめさん、今日は、ちょっと、はい、まあ、ハーブドリンクでもね。
あ、なんか懐かしい響き。
ええ、うん、飲みながらね、ちょっとまあ収録しましょうっていうことで、はい、まあうちはさっきちっちゃ飲んだんですけど、うん、じゃちょっと飲みますか。
決めますか。
ええ。ジュースやから。
そう。あ、ジュース。
ただのジュースやから。
ジュース決めますか、
ね。ちょっとじゃあ開けましょうかね。
開けます。
ええ。
じゃあ行きます。なんか既視感がない、この始まり方。
ないですよ、全然。
なんか。
新鮮ですよ。
えいさん、もう空なのそれ。
あ、もう空。あ、もうちょっとだけある。
乾杯。私にこれ飲ますと大変なことになるからね。
いや、は、ね、ジュースですからね。
これね、カフェインがすごいのよ。
うん、カフェインと、まあ、漢方、苦いよもぎ抽出物、ウイキョウエキス、揮発抽出物、ペパーミントエキスなどをね。
決まるっていうね。
ええー、まあまあ、はい、全然もう普通に買えますか？普通にアマゾンでも買えますけど、
はい、
ハーブのドリンクであると。っていうね、このアブサントヘブンっていうね、素敵なジュースを飲みながらね。
ね、エイさんはおね、お召し物の方も同じような色合いで。
ほんまや、なんか、それらしい服
が。気が狂った葉っぱみたいな柄の服を着てるけど。
なぜか。
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 オマージュですか。
偶然にも。
なんか。
ほんまや。まあ今日はね。
形から入るタイプ
なの。あ、そうそうそうそう。まあちょうどよかったみたいなね。
ね。
ということで、はい、まあ今回はね、ほら、はい、まあもうバレンタインとかも近いじゃないですか。
あ、ですね。
で、まあ、うん、バレンタインって言ったらちくめさんの誕生日なんですけど、
うん、大生誕祭。
大生誕祭ということで、うん、今月大生誕月なんですが、今回ほらやっぱりこう恋愛ネタでいきたいかなって。
あ、バレンタインだけ
に。バレンタインだけにね。
はい。
まあハッピーな話題っていうのでね。
うん。
まああとまあここでちょっと朗報なんですけど、
はい。
ほら今って。こう、今、釣り所とかね、
うん。
わざわざやってね、お見合いみたいなだけじゃなくて、うんうん、ほら、マッチングアプリとかもあるじゃないですか。
はいはい。
ただですね、なんか、現世で、
うん。
結婚しなくても別にいいんじゃないかなって思ったんですよ。
どういうことですか？
まあ、その、急いでね、生きてるうちに、結婚しなくてもいいんじゃないかな。
あ、まあね、今ね、いろんな生き方がありますからね。
そうそうそう。うん、死んでからでもいいんちゃう。
生き方ちゃうやん。
かなってことなんですよね。うん、え、今からでもできる結婚があるんですか？
一応まあ死んでからってこと？
ええ。というね。
はい。
ことで、今回は、名婚。
はい、名婚、はい。
はい。メイドの土産の名ですね。
あ、カタカナのメイドじゃないのね。
そうそうそうそう。
カタカナのメイドの土産だったらめっちゃ燃えるけどね。
かわいい。
かわいいけど、ね。
メイドさんが持たせてくれる。
お土産。
お土産。うん、死後結婚ですね。
あ、ちょっと。あれですね。途端に怖い、おどろおどろしい。
あれあれ、今まだなんかこう、ぽやぽやぽやーってなんかピンクのハートとかが背景に飛んでる。
まだメイドさん引きずってる感じ。
え、今からでもできる結婚があるんですか？
あるんですか？
っていうことで、
はい。
今回はね、この死後結婚をね、
はい。
テーマに、ちょっとこう、歴史を紐解いていこうっていうね。
よろしくお願いします。
ハッピー。
ツッコミ不在。
ほら、今回はハーブドリンクをね。
うん、決めてるから、
その
テンション。
そう、楽しい感じでね。う
ん、これダブルで始め、抜けてないじゃん、まだ。
だから。なんか、カフェインの方がね。
カフェインの方が。
うん。
で、私今から始めるから。
あ、そうですね。
結果聞いてるだけじゃん、二人とも、
う
ん。
今回は楽しい。うちらが楽しい。
うちらだけが楽しい、ラジオ。はい。
ということで、
はい。
まあ、名婚ってのは、基本的に、うん、未婚の男性が亡くなった際に行われる。
おー、男性なんですね。
そうなんです、そうなんです。うん、で、まあ、世界最古の冥婚の記録は古代中国なんですよ。はい、2000年ぐらい前。
で、結構前。
結構前。思ったより前なんですけど、うん、まあ、三国志で有名な曹操。
おー。
の息子。
あ、曹操ではないん
だ。そう。曹操の、あ、曹ってめっちゃ言ってる。曹操の。
そうそうそう。SO、SO。
SO、SO。
SO、SO みたいな。
やば
い。いや、決まりすぎなんだから。
ご機嫌すぎますよ。
ご機嫌すぎなのだから。
で、曹操の8人目の息子に、曹忠って感じですね。曹。
曹忠。
曹忠。
はい。
で、この曹忠は、うん、幼少期から聡明で心優しく、そう、曹操が、まあ、諸子なんですけど、いわゆる、
うんうんうん、
まあ、後継者にしてもいいかもって思うぐらい、むっちゃいいやつやったんですよ。
うん、
器のデカさを、もう幼少期から発揮しまくってる。
諸子なのに。
諸子なのにも関わらず。で、曹操もめっちゃ気に入ってて、
うん、
でもですね、12歳頃に、
うん、
なんと若くして亡くなってしまうんですね。悲しいですね。で、まあ、ただ、まあ、死の原因には、うん、曹操が、 優秀な、お医者さん、転移ですね。うんうん、自分の、お医者さん、主治医、うん、まあ、カダって人がいたんですけど、うん、を、なんか部下の命乞いも聞かずに拷問して殺したんですけど、
うん、
そうそうね。まあ、そういうとこあるからね。
ちょっとそういうとこある
からね。ちょっとそういうとこあるからね。
こじらすぎみだからね。
そうそうそう。で、ちょっとその、嘆きとショックで死んじゃったみたいな話もあるみたいなんで。
家人薄命ってやつ。
そうそうそう、なんともね。ほら、その時まだお医者さんって、社会的地位が低くて、うん、なんかあんまりこう、なんか、こう、徴用していた、もらえなかった、
うんうん、
ちょっとこう、ふるさと帰っちゃったのを、曹操が、うん、は舐めてる？ふざけんなみたいな感じで。
殺しちゃった。
うん、ちょっと、もう呼び戻して、拷問した挙句に、殺しちゃうみたいな、
ね。さっさ、治療させるやん。
そうです。っていうことがあって、まあ、殺しちゃったおかげでですね、うん、この曹中が既得になった時にも、うん、もう医者いないわけですよ。まあ、
でしょうね。
殺しちゃったからね。うん、で、もう、それまで今までむっちゃ馬鹿にしてた大神屋さんとかまで呼んで、
あ、
とにかく助けてくれって思ったんですけど、うん、まあ、その甲斐もなくですね、将来を嘱望されていた、大事なね、
うん、
息子さんが亡くなってしまった曹操は、うん、このね、曹中に対して、この曹中まだもちろん結婚してなかったんですね。うん、で、彼は、この曹中のために、さあ、何をしたと思いますかというところが、本日の、1問目のクイズですね。
なんかそれはね、大層なことしたんでしょうね、大事な。
そうなんです。そうなんです。
でも亡くなっちゃってるんでしょ？
もう亡くなっちゃったんですよ。ということで、
はい、
はい、答えは、ちょうど同じぐらいに死んだ美少女の死体をもらってきて、お葬式と一緒に結婚式を挙げたでした。
あ、めっちゃ合理的。
そう、みんな正解だったかな？
なかなか難問じゃない？
なんかね、そうだっていう。
プロセスが何個もあるからね。
そうそう、
死体もらってきた後もあるし、
ね。後もありますからね。うん、ということで、うん、まあ、なんとかね、
はい、
あ、よかったよかったみたいにね、早中にね、この奥さんをね、めとらせることができたと、いうことで、お葬式と結婚式を同時開催という、形でやったのが、ちょ、記録として最古の冥婚の記録っていうんですね。
なるほど。
はい。で、まあ、冥婚っていうのは、まあ、東アジアとか、まあ、中国、韓国、日本あたりに記録が多いんですけど、うん、まあ、古代エジプトとか、アフリカとか、まあ、世界中でいろんなパターンがあるんで、
うんうん、
まあ、ちょっといろんなやつを紹介しようかなと思うんですけど、
お得。
お得なね。
お得なパッケージ。
そう、お得なパッケージで、本日はね、はい、詰め合わせパックですよ。
ギュッとね。
冥婚詰め合わせパック。
あ、ちょ、そうそうは、入り口だったの。
あ、そうそうそう。冥
界の入り口。
そうそう、こんなこともあったよっていうね。
なるほど。
まあ、ライトなやつから行きたいじゃないですか。で、一番ライトなやつから。
教えてください、先生。
冥婚先生。
冥婚先生。
で、まあ、今回またね、ちょっとこの、神話って話も出たんで、
はい。
まあ、神話の中で最近ほら、衣類婚姻炭とか、
うんうん、
なんとかとかいう話があった中で、冥婚炭って言われるジャンルがあるんですよ。
うんうんうん、
で、冥婚炭って言われるジャンルでは、
もやもやジャンルだよね。
もやもやジャンルのね、古代エジプトのオシリスとイシスのお話が有名なんですよね。うんうん、で、まあ、せっかくなんでご紹介して、
はい、
ほら、遊戯王とかでもいっぱい出てくるからさ、エジプトの神様がね。
確かにね。
そう。なんで、なんとなくね、こう、聞いたことある気がするんですけど、うん、ただ、ここで神話はね、ほら、心を無にして、
うん、
ありのまま受け入れていただく必要がありますから、
そこだけ。いつものやつで、いつものその、
そうそうそうそう、
口頭無形だけど、ありのままを受け入れなきゃいけない。
そうそうのやつは、そっかそっか、そうやんなと思うんですけど、うん、これはもうありのまま受け入れていただく必要がございますので、
ここね、
ということで、神様兄弟のお話なんですね。
はい。
で、まあ、オシリスっていうめちゃめちゃイケてるお兄ちゃんがいるんですよ。
うんうん、
で、このめちゃめちゃイケてるお兄ちゃんは、まあ、偉大な善の神としてね、
うん、
もうあらゆる神々の中で最も尊敬されており、
うん、
もうめちゃくちゃ素晴らしいと。で、さら、そこで、めちゃくちゃイケてる、実の妹のイシスちゃんと結ばれるんですね。
ああ、うん、兄弟はね。やっぱりね。
古代エジプトは、兄弟婚むちゃくちゃメジャー
で。こんな、なんか A さんがじゃあやればいいじゃんって言ったやつでしょ。
そう
かわいそうに。やらされてるんだ、これ。今回。
ちょうどね。
ま、真面目か
ちゃんと伏線回収してるから。
ちゃんとね。真面目だからね。
そうですよ、そう。お兄ちゃんとね、
うん。
お兄ちゃんと結ばれるパターンのね、これ妹と結ばれるパターンのやつで、で、まあ、むつまじい夫婦になっていましたと。うん、で、ただですね、この弟にセトっていうのがいまして、
うん
うん、この弟セトは、オシリスってむっちゃイケてる兄ちゃんなんですよ。うんうん、もう人望も厚くて完璧なんですよ、
うん。
で、このオシリスの地位と幸せを、こう、妬んで憎むようになったんですね。
うん、
で、彼の暗殺を計画します。
うんうん、
で、それで、奴をはめるために宴会を開くんですよ、
うん。
で、宴会ではですね、彼の企みはね、豪華なプレゼントが用意されてました、
うん。
高価な木材で作られた美しい棺。
お？棺？
なんでやねんって感じですけど、そう。ちょ、バレてない。
うん、ちょっとバレちゃって
。で、シンデレラがね、もう靴をフィッティングしたかのように、うん、もう招待された人全員がね、うん、はい、順番に皆さん横たわってくださいね、と。体に最もぴったり合った人に、この棺、豪華棺をプレゼントっていう企画なんですね。
はい。
ただですね、
はい、
この棺はなんと、密かに、オシリスの体にシンデレラフィットして作られていたんですね。
でしょうね。でしょうね。
知ってた。で、まあ、お客さんがね、うん、みんなね、招待客がね、どんどんこう、棺に入っていくわけですよ。うん、あら、まあ、ちっちゃいわ、とかね、おっきいわ、みたいな感じでね。ついにオシリスの番が来ました。うん、彼が棺の中に入りました。まあ、ぴったりと。で、そしたらそこで、今だやれーその棺が貴様の墓場だということで、
うん、
瀬戸と、まあ、その共犯者がですね、駆け寄りまして、棺に、釘を打ち付けまくりまして、
たたたた閉めたってこと。
で、そこでですね、その棺をナイル川に投げ込み直したと、
うん、
さと。
うん、
で、棺はですね、タイガーを漂い、地中海へ流れていきましたと、さ。
めでたし、めでたし。いやいやいや。
でですね、
うん、はい、
ここからですね、妹であり、妻のイシツちゃんですね。うん、がですね、棺を探す旅に出かけるんですよ。
うんうん、
で、ね、落ち着いてくださいね。このまま、ありのまま聞いてくださいね。
はい、
で、旅に出て、で、見つけるんですよ、棺を。あ、よかったと思って。で、ちょっと見つからないように隠しとくんですね。なんですけど、さらに執念深い瀬戸がですね、またその場所を発見して、この遺体を奪いました。奪って、中開けて、この死体を14個の断片に切り刻んで、世界の様々な場所にばらまきました。
踏んだり蹴ったりですね。
ドラゴンボールがもうピューンってなったみたいな。
あっちこっちにね。
そうそう、犬夜叉で死魂の玉がパーンってなるみたいな、
ね。でも肉片だけどね。ちょっとぬちょぬちょしてる。
そうそう。
これはね。
ちょっとね、14ですからどこをどう分けたんやろってとこもあるんですけど。
目、
う
んとことかやだね。
いやー、だいぶね、くちゃってなってますからね。うん、でもここね、まあ、妻のイシスちゃんは落ち着いてるもんなんですよ。
うん、
大丈夫です。死体さえ見つかれば、マジカルパワーで復活できます！
あ、まあそうですよね。
そうなんです。
この世界線ではね。
そう、この世界線、うん、そういう世界線なんで、と、うん、いうことで、探してきますって言って、シツちゃんね、また長い旅をね、
うん、
始まりなんですね。で、長い間、彼のね、14の断片を探し続けて、なんと14の断片のうち、13を発見したんですよ。
お、すごいじゃない
ですか。だいぶ。
うん、
ただ、一つだけ足りなかったんですよ、
うん。
それはですね、まあ、なんて言うんですかね、その、弾痕です。
あ、大事なところが。
おーってね。どうもね、なんかナイル川ってカニに食べられちゃった。
ちょっとちょっと
で、まあまあでもほら、もう食べられちゃってたら。ま
あせめてワニで、せめてワニであってほしかった。
カニにね、
うん。
で、まあもうしょうがないんで、うん、ちょっと13個ひとまとめにして、
うん、
まあちょっと弾痕はもうしょうがないから、
うん、
別物なので仮置きして、
うん、
で、まあ、創造神の力を借りまして、
うん、
マジカルパワーで復活させるんですね、
うん。
なんですけど、ほら、ちょっと偽物のパーツがあって。
ちょっとお姉だからね、今
の段階。ちょっと不完全だねってことで、うん、おしりさんね、元通りになれなかったんですよ。その結果、あの世の冥界の王様になったんですね。まあ、そもそももう死んでますし。
もう死んでるしね。
考えてみればね。うん、当たり前なんですけど、まあ、なんせね、その一つのね、パーツが、カニに食べられてしまったばっかりに。
大事なところがね。
大事なところがね。うん、ということで、イシスちゃん奥さんは、長い旅の末、あの世とこの世で、別居婚をする新生活がスタートしたんですね。
うちみたいな感じ。
別居婚で。
うちみたいな感じ。
別居婚で。ただですね、この、冥界、あの世とこの世の別居婚ながらも、ホルスという子供を、儲けました。
あ、いいとこ取りじゃないですか。
そうなんですよ。うん、で、まあ、オシリスはそれで、まあ、死と復活の神様でもあるっていうようなね、お話なんですね。
はい。
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 という、う
ん、壮大な旅を一緒にしてきた、
壮大な旅をね。
気分に、
うん。そう。でもこれ、冥婚って言うんですけど、うん、まあ、この死後というか、まあ、もう死んでるみたいなね、
うんうん、
パターンですけど、かつ、その、あの世とこの世に分け隔てな、られたとしても、うん、まあ、そこからまた子供を残したりとか、婚姻がね、持続しているというようなパターン、このエジプトのね、神話の話で。
うん、
で、まあ、これ、神話とか、かつての記録の話をしたんですけど、
うん、
まあ、あと、いわゆる種族。
はいはい、
としての冥婚っていうのは、うん、まあ、さっき少しお話ししましたけど、まあ、東アジアとかに記録が多くって、うん、まあ、でもま、なんでこんなことするかっていうのは、それぞれに、ま、いろんな意味があるんですけど、うん、まあ、曹操、さっき中国の曹操の話が2000年ぐらい前でしたけど、
うん、
まあ、この中国のところでは、まあ、例えば、不慮の事故とかも含めて、
うん、
その、 まあ子供、息子が結婚できないまま亡くなっちゃうと、その子供の呪いが、子孫に降りかかると、
うん。
で、子孫に子供ができなくなってしまうっていう、だからまあ呪いの回避なんですよ。
なるほど。
そう。だからそこを、その怠ると、うん、その末代にたたるぞ、みたいなニュアンスなんで、亡くなってしまった。え、どうしよう、結婚してない息子が亡くなってしまったったら、なんとか、その婚姻をちゃんとさせないと、後々自分たちに不幸が降りかかる。
降りかかりますもんね。
そう。だから必死でやるんですよね。
うんうん、ちょっとそれは悲しいけどね。
そうそう。
だからか、みたいな。
そうそうそう。
心じゃないんだ、みたいな。
そうなんですよね。うん、で、なんかやっぱりそれの恐ろしさっていうか、うん、で、かつですね、この中国の場合は、これ死者同士。宗中もそうでしたよね。宗、
うんうん、
中亡くなりました。どうしたかっていうと、ちょうど同じぐらいに亡くなった美少女の死体持ってきました。うんうん、っていう感じで、まあ、今でも、まあ、ちょっとこう、センセーショナルに書かれてることが多いんですけど、うん、未婚の子供が亡くなりますと、うん、両親はですね、異性の遺体を探して買い取ったりするようなことがね。
うん、今でも
あるんですよ。
どこで中国
中国です。
ああ、ありそう。
そうなんですよね。
まあ、ひどいから。
そう、広、めちゃくちゃ広いんで、あの、場所によってっていう感じですけど、うん、ただまあ、これもみんながそうってんじゃないですか、うん。そういう風習が一部にまだ残ってたりとか、うん、もちろん今の現代社会の中ではどんどんね、いわゆる、あの時代遅れだっていう風に生まれることも多いと思いますけど、うん、ただね、そういうのがまあ存在する中で、ただですね、これ現代社会の中でもめっちゃ大変で、
うん、
中国って一人っ子政策してたじゃないですか。
今はね。
そう。で、1979年から2015年まで一人っ子政策してて、うん、これね、男がむっちゃ多いですよ、
うん。
で、まあ本来男女比ってのは人口で考えると、だいたい女100に対して男102から107ぐらいまでが、まあ自然にね、
うん、
自然に行くとそんなもんらしいんですよ。なんですけど、中国って、まあ、ちょっと古いデータかもしれないですけど、うち調べでは、女性100としたとき、男性118。
ああ、ちょっと1.2倍
で、うん、男むちゃ余る。
余り。
で、そう、男余りって考えたときに、はい、亡くなりました。
はい。
ってなって、やっぱり息子亡くなったぞ、女を探せってなったときに。
比率がね
、うん、っていうので、だから女の人のちょうどいい、しかも条件に合う、未婚でとかね。
うん、
その、ある程度の若さとかね、言い出すと、もうだいぶ大変なんですよね。
女の人の方が長生きだしね。
そう、今ね、
うん。
そう。で、まあ、だったりして、まあ、結構それでその、遺体をほら、なんていうか、買い取ってて、闇のね、みたいなね。
ああ、ことを。遺体を作り出しちゃったりはしない。
そうそうそう、なんかそういうの。
ブローカー
で。そうそう、そういうの含めた、なんかこう、ね、っていう。
うん、
ただその、なんかちょっとその、若い、ある程度の女性が亡くなりそうになると、もうその、誠意みたいなのがね。
ああ。
みたいな話が、たりとかいうのも、うん、まあ実際ね、まあ本当にその本当にクリエイトしちゃみたいなこともまあちょっとわかりませんけども、
そっちの方が好きだけど、これはね配信できないやつ、いやポッドキャストだったら全然言っていいからね。
そうなんせね、そう
なんせね、
そうです、うん。っていう感じで、まあなんかその嫌なこともありつつ、うん、でもまあそれぐらいそのやっぱりこうやらなくちゃっていうね。
うん、それをね。
そうそう。
なんか、弔いをね。
そう、弔いをやらなくちゃっていうのは、うん、あと、もちろん、習俗として、うん、まあ、その、自分たちが不幸になるっていうのもあるけど、やっぱ、ご先祖様がずっとやってきたことって、うん、自分たちもやらないとっていうのってすごいあるじゃないですか。うん、そこってなんか難しいとかなと思うんですけど、で、まあ、もちろんでも、女性の親族側にもメリットがあったりとか、
うん、
その、まあ、その、家族になるんですよね。冥婚をすると、亡くなった後だったとしても、それまで亡くなるまでは何もなかった女の人は、うん、夫の墓に入ったりとか、うんうん、で、まあその、娘の、まあ遺体を売ったりすることで、それでね、結納金に当てたりとか、まあいろんな、うんうんうん、今まだ生きてる子供のために使えたりとか。
つながりができる。
そうとかね、うん、そうそうとか、なんかその、なんともっていうのもありますけど、まあそんなんがあったりとか。
めっちゃ楽しい。冥婚めっちゃ楽しくないですか？
そう、だからね、これがなんかすごくこう、まあ、いろんなみんな意図がある。ただ、
うん、
まあ、中国そういうところの考え方があったりとか、あとは、まあ、台湾、これも本当一部ですよ。もう今はなかなかってとこはあると思いますけど、うん、たまになんかこう話題になるような、赤い封筒を拾ってみたいな、
ね。ああ、ね。あれね。
うん、ああいうの、そうそう、うん。で、あれについては、まあ、基本的には、まあ、生前に、まあ、婚約者がいたら、まあ、婚約者とね、やったりするんですけど、ただま、誰もそういう約束を相手がいなかった、まあ、彼女なしの息子が亡くなってしまった場合には、その、いわゆるね、まあ、赤い封筒にね、何かしら、これ新しい種族なんて、まあ、最近のことですけど、うん、で、まあ、それを誰かに拾ってもらって、その名婚にね、同意したっていうふうにみなして、うん、その、 あの、うちのね、息子と、死んだ息子と結婚したってことで、ヨロみたいな、ね。
ヨロみたいな。
みたいなね。うん、で、まあ、その、まあ、ちょっと簡易な結婚式を行ったりするんですけど、うん、ただこれ、あの、法的なルールはないんですが、うん、あの、全然だから、自分も名婚も したけど、うん、普通に婚姻を、他の人とすることは全然できるんですけど、ただ、うん、ちょっとなんか微妙に嫌っていうか、なのが、ね、なのが、向こうの亡くなった息子、冥婚した家族とは親戚になるんですよ。だから、
関係ないのに。
そう、うん、本人全然知らんけど、うん、だから義理のお母さん、お父様、お母様、
うん、
シュート、シュート目みたいな、謎の親類関係だけあって、なぜか元旦に帰省したりとか、
それメリットあるんですか？なんか。
いや、でもまあ。
なんか、習俗っていうだけ？なんか、さっきの話みたいにさ、うんうんうん、中国の話みたいに、メリットがあったらいいじゃん。
まあでもほら、あの、弔う側メリットあるやん。
その、まあまあまあ、
そういう意味でね。うん、だからまあ、その、ある程度の、やっぱりその、一人前にするっていう、
うん、
あの、その、息子をね、
うん、
的なとこありますけど、まあその、拾っちゃうとかになるとね、
そうそう
もう正直その、あの、なんていうかね、
ちょっと、なんか。
ただ、無限にもできないみたいなとこ嫌じゃないですか。呪いっぽいじゃないですか。
呪いでしょ？
そう。まあまあ言ってしまうとね、うん、ただあの、台湾の一部、その一部に関して言うと、割となんかその、なんていうかな、封筒だけじゃないと思いますけど、なんか嫌な悪い運とかを、
うん、
まあなんか、を封筒に入れて、道に置いて、それを肩代わりさせるみたいな、雰囲気の、なんか流しびなみたいで嫌ですけど。
ありますよね。
うん、そうそう、なんか。
あ、台湾はね。
そうそう、なんかそういう雰囲気がもともとなんか感覚的にあるから、うん、ある意味、そういう、その、誰かに肩代わりさせるっていう、うんなんか感覚があるからそういう発想になるのかなってのは思いました。だから誰かに託すっていう。誰かに肩代わりさせる。
まだ見ぬ。
そう。
不幸な人に。
そう。だからなんか割と、なんか、あの、そういうの拾うなよ、みたいなのが、だからあんのかなって、うん、その名婚のためとかだけじゃなくて、うん、だからそういう感覚が自分たちの中でもわかるというか、うん、あ、あるよねって思うから気をつけようねって言ったりするとかがあるのかなと思ったりして。
むやみに落とし物拾ったらダメってね、うん、日本でも言われるもんね。
そうそうそう、そういう感じです。やっぱりその、もう拾ってしまうとっていうね。
私の携帯もそうですよ。なんか拾ったら。
ひとみさんの携帯はなんせ裏に、あの、呪いって書いてますからね。
表の写真がお墓なんだよね。待ち受けがお墓なんだよね。
待ち受け画面お墓ですから。
あの、まさかどの首塚の写真。
絶対いませんから、二人といませんから。
で、これ拾ったら絶対帰ってくるっていうね。
確かに。だから、うん、あ、やばい、肩代わりしちゃうことになるから警察に一刻も早く届けようって。
そうすぐ警察に届く、この携帯。
なんかそういうことかもしれないですね。
そうそうそう。う
ん、だからね、みんなもやっぱ呪いっぽい感じにしとくといいのかもしれませんよ。
そういうとこデコって。
デコってね。
呪いデコって。
呪いっぽい。呪いデコでね。
そう。
呪いデコでみんなハッピー。
行ったらいいと思いますよ。
行ったらいいと思う。うん、で、あと、なんか全然また別で、はい、あの、幽霊婚っていうね、
うんうん、
ものがあって、これはね、うん、アフリカなんですよ。
へー。
で、また全然違う、南スーダンの方かな、うん、ちょっと東中か中盤っていうか、うん。で、あの、これはアフリカの、まあ、父系制社会、まあ、父方の、
うん、
なんか、まあ、男系でこう、繋いでいくような社会の中で、うん、で彼らの、まあ、いわゆる結婚っていうのは、男性側が女性側に牛を送ると成立します。
うん。ありそうですね。
そうです
ね。
牛を送るとね。うんということで、牛を送ることで、まあ、あの、結婚が成立するんですけど、うん、ただ、未婚のまま息子が亡くなったぞと、なった時にも、この息子は亡くなったが、家族が代わりに女性に牛を送るんですね。そうすると、結婚が成立します。
しなくてよくないもう。
いやいや、
まあ、第一段階として。送んなくてよくないもうそこでワイヤーにしない
でもね、これはめちゃくちゃメリットがあるんですよ。
あ、そうですか？
そう。で、うん、なんでかというと、息子が、まあ、子供もいない状態、結婚しない状態で亡くなってしまったら、うん、父系制社会だと断絶するんですね。
ああ、確かに。
そう、うん。なんですけど、亡くなってしまった男性に、が、の側の家族が女性に牛を送ります。
うん、
そうすると、その女性はその人の、まあ、夫、まあ、死亡した夫になるんですね。
うんうん、
死亡した夫の子に嫁入りに行く形になると。うんでそうすると、この女の人は、あの、他の男性との間に子供を設けても、
うん、
亡くなった夫の正式な子供として、
お
亡くなった夫の家系に属すんですよ。
で、その、
はい。
次に結婚した人のポジションは何になる？
いや、もうそれは、あの、ない。
ない。
ええ、ない。
じゃあ、家婿みたいな形に。
そうですね。だから、その形で、まあ、入り婿というか、うん、まあ、その男の人のことは、
うん、
あの、うちもちょっと調べたところでは見つからなかったんですけど、うん、婚姻関係とはまた別で、
うん、
誰かしら、だから、とりあえず、あの、自分の子供として継がせられるってことですね。正式に、オフィシャル
ね、うん。
だから、とりあえず、まあ、牛を送るよ。来てくれ、うちに。で、子供を作っておくれ。
うん、
どこかで。
どこかで。
なるほど。できました。うん、よくやった、うん。生まれました。よくやった。うん、この子は、俺の、うちの家の子だよ。ってなるんですよ。
父兄社会だね。
父兄社会なので。で、まあ、これはもう父兄社会をつ、の、なんとかして繋ぐための知恵ですけど、で、あとなんかその、まあ、今、どっかで作ってきてねって言ったんですけど、多分これま、特定の親族でいいんじゃないかな、という気がしますね。うん、うんうん。おそらくその、うん、まあ、まあ、父ちゃんなんか、兄ちゃんとか弟とかそういった、ね、うんうん、ただまあ、外からわざわざまあ、持ってくるのは多分、父兄制社会でメリットが一個もない気がするんで、うん、まあ、三人兄弟の一番上の兄ちゃんが亡くなったと。うん、で、代わりに他の人から牛を送って女性に来てもらって、うん、まあ、その、お子さんについては、その兄弟の別の人と、まあ、なんとかしてもらって、まあ、家計を繋いでいくっていうような考えで繋いでる感じじゃないのなという。で、考えると、まあ、めちゃくちゃメリットがありますよね。うん、で、なんかやっぱりその、逆というか、やっぱり生まれた子供を正式な嫡子として認知するんですよ。
へ
ー。ここがめちゃくちゃでかいと思いますね。
それすごいですね。
オフィシャルな、うん、子供の、うん、にできちゃうという。
すごいな。
うん。それだけで、でもやっぱり、その、非常に明確な、こう、メリットがありますよね。
まだだから、本当に息づいてる種族ですね。
バリバリ。そう考えるとね、うん、もう必要性っていうところですよね、まさにね。で、あと、こういうなんかそのルール、必要性っていう考えると、うん、まあ、フランスでも、まあまあ、名婚と言えるかはあれですけど、うん、まあ、子供の認知とかに役立ったりするんですよ。
あ、
まあ、その結婚っていうのがね、割と、こう、制度がね、離婚が大変すぎて、こう、結婚じゃないなんかルールにする
とか。
う
ん、てか、フランスはなんかちょっと、
うん、そうそうそう。
またいろんな意味で。
そうそう、いろいろね。
いろいろね。
そうそうそう。あるんですけど、うん、ただこれについて、まあ、やっぱり困ることがいっぱいあるんで、うん、まあ、ほんまに理由があればですけど、民法で、うん、まあ、婚姻の効力っていうのは、亡くなった前日に遡れると。いうことで、まあ、ちょっと相続とかは多分できない、婚姻関係っていうふうにできないですけど、うん、ただ、子供がね、いたりすると、死亡した男性の姓を名乗れる。
うん、
で、あとその、ちゃんとその女性の子供を、その亡くなった男性の子として認知することができるっていうような、うん、本当にその法的な部分というか、生活的な部分、のために、そういう、まあ、遡って、死者と、うん、まあ、結婚したっていうことで、処理するっていうような、ことが、ルール上あったりして、まあ、それも考えてみれば、めちゃくちゃ、こう、必要に迫られた的な感じですよね。
うん、
でも、みんななんか、割と、合理的な結果というか。
やっぱ、ね、繋いでいくっていうことが第一なんだね。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、なんか、それを考えていくときに、うん、なんか、社会的地位とか、うん、まあ、いわゆる財産の譲渡とか、うん、そういうのを、意外と、伴わないなっていうのは、うん、日本の名婚かなと思うんですよね。
うん、
で、まあ、日本の名婚って言われると割と有名なところで、まあ、青森とかね、うん、あとまあ、山形とかですけど、うん、まあ、青森は、まあ、未婚の我が子に先立たれると、うん、まあ、親がまあ、せめてまあ、世で結婚してほしいっていうことで、うん、まあ、この、花婿とか花嫁さんの、うん、まあ、逆のね、その、うん、いずれ結婚をしただらってことで、代わりに人形をね、次に、そうそうそう、納めたりとか、あとまあ、それはまあ人形。もしくは山形の方ではね、うん、まあ、これ有名ですよね、ね。
む
かさり絵馬については、まあ、迎えさせる。まあ、もともとこれ結婚って意味ですよね。うん、むかさり自体が。
見に行ったよ。
あ、
うん。
どうでした？
立石寺。あんまり、なんか薄暗くてさ、お堂の中が。
確かに。
すごい一個一個こうやって見たかったんだけど、うん、あんまりこうやって見るもんじゃないな、みたいな。うん、
あ、確かに。
でもすげえ見てきたけどね。
はいはいはい。うん、なんで、むかさり絵馬っていうのは、もともとまあ、江戸時代ぐらいまで遡って、うん、で、元々で言うと、その、自分の子供が亡くなりました。うん、で、子供が、まあ、成人ぐらい、まあ、結婚の年頃ぐらいになる頃に、うん、まあ、遺族が自分で、その、自分の亡くした子供と、あと、その、まあ、結婚する相手を一つの絵に描いて、お寺に持って金祭と。うん、そしたら、こう、むかさり絵馬として、ちゃんと、ここでね、死後結婚をしたよということで、うん、まあ、奉納するような形にしましょうってな感じですよね。
そうそう。
うん。で、まあ、本来は、遺族が書くんですけど、なんか割と最近では、絵師がね。
ああ、
ね、絵師をね。
絵師がね。
絵師が書いてくれたりとかね、うん、いうのもあったりするっていう。
遺族が書いたさ、うん、ちょっと下手馬みたいな感じになってるのが、もう独特で不気味でさ、
もうあれがね、
なんか、で、思いはこもってるからさ、すごいこう書きたいところだけ強調してさ、ちょっとはみ出しちゃったりしてんだけど、うん、あ、ものすごい、なんか、書きたかったんだな、みたいなの伝わってきて、もうすごく、 いい、オカルト的にいいの。
わかるわかる、ね。
いいものなの。
そう。なんかあの、昔の夢については、割とそのオカルト面とかで、その取り上げられることが多いのかなって思ったりするんですけど、うん、なんかその、ちょっとなんか、素人が介入してるからこその、
そうそう。
なんかちょっとこう、うん、おーみたいな、あの、なんか、ちょっと怖さみたいなのはあるんですけど、うん、まあ、あれは基本的にはちょっとこう、まあ、水子供養がすごく長く続いてるみたいなイメージがすごく強そうなのと、うん、あとなんかまあ、江戸から来て、まあ、大正昭和で戦争とかを間に挟んだので、よりなんかその、そうやって、まあ、結婚とか、ね、大人になれき、ならずに亡くなってしまった人たちがものすごく多かったところにね、なんかそういう共感とかね、いろんなことがあって、本当はこうだったかもしれないとか、うん、あとまあ、忘れずにいるみたいなことを考えると、ね、割となんかこう、グリーフケア的な感じのね、うん、要素があったりとか。
日露戦争のやつが多いよね。
多いですね。
絵柄的に、
ね。多いですよね。うんうん。軍人な感じがね。
軍人の、うん、格好してるやつがね。
格好が多いですよね、やっぱ。うんで、まあ、しかも素人家族が、こんなお嫁さんだったら、みたいな。
いいな、みたいな。
うん、あと、なんか、もう少し大きくなったら、自分の子供、息子はこうなったろう、みたいなね。うん、いうのが、なんか、ある雰囲気がまたね。
切ないね。
うん、まあ、そうなんですよね。うん、で、なんか、あとその、やっぱり、いない人を、今ね、現代とかも今もありますけど、まあ、いない人を書くっていうところもね。うん、そこになんか、理想を結構、こう、具現化して、詰め込むようなところが、ああうんなんかその花嫁のお人形とかね、青森の習俗は、まあ気持ちというかね、うん、ですけど、その、すごく長い年月を経て、やり続けるというかね、
うん、
なんか5歳で亡くなった子が、じゃあ15とかね、20になった頃にやりに行くっていうのって、結構やっぱり、ね、
うん。持ち続けるっていうのがね、
う
ん。
そうそう、持ち続けて、じゃあって時に持っていくもんじゃないですか。うん、まあそれも考えると、なんかもう、なんか名根とかこう調べていくと、あ、割となんか、そのやる理由がめちゃくちゃあるなーみたいのが多いのかなって思ったんですけど、うん、日本のやつを考えると結構そうじゃないなっていう、うん、なんかこのまあ沖縄とかにもねそのなんか五歳さんのまああの遺灰をね遺体を置くたりとか、うん、まあそういうのもあったりしますけど、それもやっぱり家同士のね、うんうん、やり方とかそのどういうふうに処理するかみたいな方向のことが多いのかなって思って。そう考えると結構、すごくこう、だいぶ毛色が、
うん、違うね。
違うよなーみたいなことを思って、うん、なんかむしろこの他のなんか、合意的なとか、なんかこう、うん、恐ろしさみたいな、おまじないとか呪いの恐ろしさから逃げようとするというよりは、うん、あえてなんか、
そう、自分が、
そう、
その、まあ、うちに取り込むというか、
うんうん、うん、ね、なんかそれをやろうとしてるようなところが、うんなんかやっぱりその、ソレイ信仰みたいなところで、うんうんうん、ね、なんか水子も育って、
うん、
なんか立派にちゃんとその通過儀礼、
うんうん、
結婚っていう通過儀礼を経て、なんかその、やっぱり、それ、まあ、ご先祖さん、まあ、守り神的なところのご先祖さんとして、なんか立派になるというか、なんか、レベルがね、ご先祖様レベルが、こう、大人になるというか、そういうなんか、ソレイの地位を確立するみたいな雰囲気もなんかすごくこう、ありそうな話ですよね。なんか、あの子も大人になったみたいな。
いろんなものにインスパイアされるね、それね。
あ、そうそうそうなんですよね。うん、なんか、だから、なんか逆に、なんか結構怖い話の一部みたいな感じで、なんか出てくることが多いような気がするんですけど、うん、なんか昔サリエマってね、
うん。
なんか逆になんかものすごく。
それ信仰だよね。
うん、そうそう。めちゃくちゃそれ信仰ですね、うん、そうそう。
あと山山に対する信仰、
うん、
あの、それってさ、
うん、
山の段階を踏んで、
うん、
こう、な山の高さ
そうです、ね、そうですね、
と徐々に成仏していく段階、うん、最後上の本当上の方で成仏するじゃん、
うん、
段階を追って、
うん、
それと似てるねすごく、
うん、なんかそれをなんか段階をやっぱ踏ませるところも、うん、なんか年月を経させるところも、うん、なんかすごくいろんなものを象徴してるのかなーって思ったりしますよね、うん、
やっぱりさ、
うん、
その長い年月をかけてちょっとずつちょっとずつ、
うん、
まあ周りがしてあげることによって怨霊っていうのは成仏していくからね、
うんうん、
だからみんなアマゾンギフト券の方ね
みんなにもできる
できる
できるそう、なんかなんか。
自分。
そうそう。でもなんか、はい、そういうのをね、考えると、うん、いや、まさになんかそういう、なんかこう、プロセスとかも、
うん、
そう、そうですし、なんかこう、逆になんかいろいろ世界で巡ってきて、うん、日本に戻ってくると、
うん、
なんか意外と立ち返るところが。
そう、立ち返る。なんか、見えてくる。
うん。
山上高いだっけ？
あ、そうですね。
あと海上高い。海の上の高いと、うん、あと山の上の高い、
うん。
その世界っていうのはさ、うん、山と海っていうのはやっぱ境界だからさ、
うん、
そこにね、やっぱ他の世界とのね、 入り口が。
境目があるんですよね。
境界が。
そう。うん、で、また場所がなんか山形とかも本当にまあ場所が持つね。で、なんかやっぱりだからこそそこのね、周りの地域の人が共感する。
うん。
なんかそのやり方とかプロセスにものすごくこう、まあ、自分たちの普段の習俗とか、なんかこうね、それこそなんか姿勢感みたいなとこも含めて、納得できるからみんながやろうっていう風になるところもあるよなと思ったりしますよね。
やっぱり土着の方に、アフリカよりは、そっちになんとなくピンとくるよね。
そうなんですよね、うん、そう。だからでもまあ、やっぱ、アフリカとか文化圏のそのやっぱり根底に、うん、そういう、まあ、不況をやっぱ繋がないといけない、うん、なんか当たり前の、
ね、
そう、なんか世界観とか、うん、逆になんか、でもこう、まあ、古代中国とかを考えていくと、やっぱりものすごくこう、なんか恐ろし、なんか、すごく、こう、儀式とか儀礼をものすごく重視してるじゃないですか。うんうん、
まあ、じゃないと、そう。取り憑かれるとか。
そう、う
ん、やっぱ恐ろしいものっていう考えがあるよね。
そうね。そこはなんか、すごく強い。うん、まあ、本当に古代中国なんか、まあ、歴史とかの、教科書とかそういうのは全然取り上げないですけど、もともとやっぱそれを下地にして、いろんなね、うん、儀式とかを作ってきた部分があるんで、なんかそう考えると、なんか島国の中の、うん、やっぱね、こう、山とか、
うんうん、
ね、そういう境目の中の、みたいな。
あれ見と、日本はさ、
うん、
慈しみ、うん、死者に対するっていう感覚があるよね。
すごく思いました、なんか。こっちから寄り添っていこう、みたいな。
うんいう
ん、なんか逃げ惑うとかじゃなくて、
ね。そう。払うとか、逃げ惑うじゃなくて、うん、寄り添う、敬称、
うん、
耳を傾ける。みたいな。
うん。なところをね、なんか感じたりして、うん、なんか結構ね、なんか温かみのあるみたいな感じなんじゃなかろうかな、ということで、
はい
皆さんも、アマゾン、
チキメさんに寄り添えってこと。
そう
加担してるじゃん、それに。
いや、ほら、チキメさんがいつも、なんかこう、呪詛をね。
あ、そう、だから、払わっちゃダメなんだ、じゃあ。
そう。
私のことは払わっちゃダメなんだ。
そう、だから、プロセスとして。
まず、まだ、なだめ段階。
ゆっくりとこうね。
最後はだから、
そう
山の上の方に行ってもらって。
そう、山の上の方にそうなんです。だから、ふもとの方で、こう、払おうということ
じゃない。上捨てっていう概念もあるから。とにかく。
そう、
山の上の方に連れてって。
自分たちに連れてって
、置いてくるっていう。
そっちもね。
概念もあるけど。
そう。
道わかんないから、帰れなくなるからね。
そういう。あ、奪捨てとかね、あっち方面もね、
う
ん。
そう。
なんかちょっとその山にまつわることとか、なんかそういう話もすると面白いのかなと思ったりしつつ、うん、まあ、今回はなんか意外とね、なんかこういう、まあ、メイクを詰め合わせみたいにしましたけど、うん、なんかいろいろ見ていって比較するのもなんかなかなか面白いんかな、
いろんなね、メイクのチョイス。
でき
ました。
そうですね、うん。ということで今回はメイクの詰め合わせパック。
はい。お得。お買い得でした。
はい。ではお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。